ルカのザリアルジャパニーズポッドキャスト。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい。もうね、クリスマスもあっという間に終わってしまいまして、ね、あれクリスマスあったっけってぐらいあっという間に終わりましたね。シュンって過ぎちゃったね。ね、皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか。はい。で、まあ、今日はですね、全然関係ない話なんですけど、最近私が見たアニメのお話でございます。はい。まあ、タイトル見て、まあ、知ってる方はね、おって思ったと思うんですけど、夏目友人帳っていう、漫画なんですけど、最初は。漫画でやっていて、アニメが3年前ぐらいかな、にやっていたものなんですよ。で、来月、その夏目友人帳の、映画をやるみたいなんですけど、で、まあ、なんでその話をするかというと、まあ、めちゃくちゃハマったっていうことですね、私が。めちゃくちゃハマったというか、めっちゃいいアニメだなと思ったので、皆さんにシェアしたいなと思いまして。はい。でね、結構シーズン7ぐらいまであるので、年末、お仕事がね、ない方とか、まあなんかアニメ見たいなと思ってた方はぜひおすすめでございます。はい。で、なんで私このアニメを見始めたかというと、前に、すっごい前ですよ。本当に私がこのポッドキャストを始めてすぐぐらいの時に、インスタグラムでおすすめのアニメは何ですかって私聞いたんですよ。そのインスタグラムのフォロワーの方に。で、まあ、いろいろ、ね、いろんなアニメを答えていただいたんですけど、夏目友人帳がね、一番多かったんですよね。本当に。で、なんか私はタイトルとかも知ってたんですけど、まあ、なんか猫が出てくる話だろうみたいな感じの、全然中身とか知らなくて、で、まあ、友達で、いいよって言ってた人もいたので、今回それを思い出して、まあ、見たんですね。うん、でも、本当にもうね、いいアニメを作ったなーっていう感じです。うん。はい。でね、まあ、どんな話なのかというと、妖怪と人間の話なんですね。夏目友人帳は。主人公は夏目くんっていう高校生の男の子なんですけど、妖怪が見えるんですよ。で、妖怪っていうのは、まあ、私のポッドキャストエピソード2ですね。を、聞いていただけたらわかると思うんですけど、まあ、日本の、なんだろうね、本当にいるかわからないけど、まあ、モンスターみたいな。なんだろうね。なんか悪い妖怪もいるし、いい妖怪もいるし、神様のような妖怪もいるし、まあ、日本の、なんだろう、文化というか、妖怪という文化があるんですよ。うん。で、まあ、妖怪はもちろんね、人間には見えないものっていう風に言われているんですけど、その、夏目っていう男の子は妖怪が見えてしまうんですよ。まあ、妖怪が見えることによって、で、その、まあ、なんだろう。びっくりするじゃないですか、モンスターが目の前にいたら。で、なんか、そのモンスターにびっくりしちゃったり、その話しかけられたりするようになってしまって、その子供の頃に、なんかそう、友達がいなかったですね。そのなんか、あいつ変だぞって、なんか見えないものに見えるって言ったりして、なんか変な子がいるぞみたいな感じで、その夏目くんは、なんか、友達がいないまま過ごすんですよ。で、しかも家族も、お父さんも母さんも、家族も誰もいなくて、その親戚の家、おじさんおばさんの家をいろいろ回るんですけど、その、なんだろうね。やっぱおじさんおばさんたちもなんか変な子が来たとか、なんか荷物みたいな、この家にはなんかの荷物だみたいな、いらないみたいな感じで、まあ優しくされないんですよね。で、その高校生になった時に来た、その親戚の優しい家族のところに引っ越してきて、そこで、その妖怪がめちゃくちゃたくさんいるんですよね。 で、また妖怪だよ、みたいな感じで思うんですけど、そのね、にゃんこ先生っていう 妖怪に出会うんですよね。で、そのにゃんこ先生っていうのは猫の形をしてる強い妖怪なんですけど、その人と、その人じゃないね。その妖怪と、まあ一緒に、まあストーリーが進んでいくんですけど、その夏目友人帳っていう、まあ友人は友達ですよね。友達ノートっていう意味なんですけど、友人帳って。なんかいろんな妖怪の名前が書いてあるノートが家にあるんですね。で、その、にゃんこ先生はそのノートが欲しいって言って、で、その妖怪たちもみんなそのノートを狙いに来るんですよ。その友人帳っていうノート。で、その夏目くんはそれが家にあるのは知ってたけど、何なのかよくわかってなかったんですけど、なんか、自分のおばあちゃん、祖父、あ、違う、間違えた、祖母ですね。の、夏目玲子さんっていう人が、同じように妖怪が見えた人だったんですよね。で、その人がすごく強い人で、その妖怪と、勝負をしては、まあ、勝負って言ってもなんか、じゃんけんぽんとか、なんかそんな本当に可愛い勝負をしては、その妖怪の名前をもらって、その自分の子分にしてたんですよ。そう。で、名前を書いてある妖怪は、その夏目玲子さんに名前を取られた妖怪たちなんですね。で、名前を取られてると、なんだろうな。その自分の命みたいなものなので、その名前を返してくれって言って妖怪たちがいっぱい来るんですよ。で、まあその夏目くんはその妖怪たちに名前を返せ返せって言われてしまうから、その友人帳に書いてある妖怪一人一人、一人じゃないけどね。まあ一人一人に、その名前を少しずつ返していくっていうストーリーなんですよ。うん。なので、まあ、毎回毎回、そのいろんな妖怪が出てきて、で、なんで名前を取られてしまったのかとか、そういう、その妖怪がどういう妖怪なのかっていうストーリーがね、あるんですけど、なんかね、人間と妖怪の世界の、なんだろうね、ストーリーがすごく、なんか優しくて、でも切なくて、なんかね、心がね、なんかすごく温かくなるんですよね。そう。で、その妖怪とかと一緒にその話したり、妖怪と一緒にその名前を返していくうちに、その夏目もその友達が今までいなくて一人ぼっちだったんですけど、少しずつなんか心が優しくなっていくっていうのが、なんかもうなんか、もうね、毎回泣いちゃうんですよね、私。もう毎ストーリー、毎エピソード、泣きますね。なんか悲しいんじゃないんですよ。なんかもう優しすぎて泣いちゃうんですよね、ストーリーが。いい話だなぁ、みたいな感じで。うん。なんか妖怪は、なんか人間が怖いって言って人間を嫌うんですけど、でも本当は人間と仲良くしたい妖怪がいたり、人間の中で、その、妖怪に助けられた人とかがいて、でも妖怪のことは見えないみたいな。なんかそういうストーリーとかがすごくなんかね、切ないんですよね。うん。そう。まあまあ、私説明めちゃくちゃ下手かもしれないんですけど、とりあえず、めちゃいいアニメなので、ぜひ見てみてほしいなと思います。で、私が好きなエピソードはいっぱいあるんですけど、私小狐、小さい狐が出てくると泣く、絶対。なんか夏目のことが大好きな狐がいるんですよ。で、狐お母さんがいなくて、子供で一人で森に暮らしてるんですけど、その夏目に助けられたことで夏目のことがすごく大好きになるんですけど、可愛くて、その狐が。子供、大人にならなきゃいけないんだけど、人間とはね、一緒にいちゃいけないんだけど、夏目のことが大好きで、なんか、夏目に会いたくて、夏目の家まで来ちゃったりするんですよね。もうね、かわいい、みたいな。かわいいんですけど、ってなるんですよ。でね、もう感動して泣いちゃう。うん。なんかね、その夏目の、その言葉とか、妖怪の言葉とか、一つ一つがすごくなんかメッセージがすごく含まれていて、なんかもう本当になんか心にこうぐっと来る感じ。 なんかいいもの見たなって思うアニメでしたね。まあ、もし、その夏目友人帳が好きだよっていう方がいたら、何の話が好きとか、どの妖怪が好きだとか、教えてください、ぜひ。シェアしたいですね。私はやっぱにゃんこ先生好きですね。かわいいし。にゃんこ先生と夏目が喧嘩する話も好きですね。まあそんな感じです。皆さんの夏目友人帳、多分ネットフリックスとかにあると思うので、ぜひ見てみてください。で、見たよって方はぜひ、感想とか意見とか教えてください。コメントとかでね。じゃあ今日はこんな感じで、夏目友人帳のお話でした。スクリプトをね、またウェブサイトに載せますので、チェックしてみてください。でね、クリスマスに動物の森の YouTube 動画を載せてるので、もしよかったら YouTube をチェックしてみてください。で、もしよかったらチャンネルの登録を、フォローをよろしくお願いします。あとね、10人、違う、あと8人でね、600人になるので ちょっと今年中に600人いけたら最高だなと思ってるので、ぜひぜひぜひお願いします。あと、グッドボタンとかもいつでもウェルカムです。で、この動物の森、ちょっとね、時間が急いで作っちゃったので、なんかうまくできてないんですけど、次ね、また動画作るときはちゃんと完璧に作りたいなと思うので、よろしくお願いします。で、もしできたら、動物の森の動画のスクリプトも、作ってるので、今、もう少々お待ちください。あと、インスタグラム、ツイッターですね、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。あと、パトリオンですね、パトリオンメンバー限定でちょっと年内に1本動画を上げようと思うので、メンバー募集しておりますので、よろしくお願いいたします。あと、プライベートレッスンですね、こちらも来年スタートかな、いつでも募集しておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。そんな感じかな。あと、質問とかね、リクエストもよろしくお願いいたします。あと、今年あと1本ぐらいね、ポッドキャストあげようと思うので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこんな感じで、また次回、さようなら。